通告に従いまして、一般質問させていただこうと思います。今日は、原発災害時の危機管理ということと、再生可能エネルギーや洋上風力発電ということで、大きく2つの質問をさせていただきたいと思っております。最初に、原発災害時の危機管理について、質問させていただきます。3年前にもですね、この原子力発電事故の対応につきまして、質問させていただきました。その時ですね、市民の方から、一部の方ですけども、事故なんか起きないんだから、質問しなくていいんじゃないですかというふうな、ご意見もいただいたことがあるんですが、まあ、しかし、最悪の事態に備えることが、行政の、あるべき危機対応だと思っておりますので、今回も、質問させていただこうと思っております。そして、福島県の、飯舘村というところは、事故がありました原発から、40、50キロの位置にございますけども、そこにおいても、風光で、避難を余儀なくされております。域につきましては、30キロ内外ということでございますので、十分、全島避難ということも考えなきゃいけない立場にあると思いますので、そういった意味でも、今回の質問を通しまして、一歩前に進めればいければというふうに思っております。例年ですね、原子力安全連絡会というのがあっておりまして、これが県と市と九州電力、その3社での連絡協議会というのがあっております。そして、県原子力防災訓練というのも毎年行われておりまして、今年はこの前の12月4日にありました。これら連絡会でありますとか、防災訓練を通じまして、様々な成果とか、蓄積した情報があると思うんですけども、参加者が一部の市民に限定されておりますので、詳しい状況が伝わっていない状況だと思っております。そこで、今回3点ご質問させていただきたいと思っております。まず1点目、原子力安全連絡会の時に、避難方法について、県からの言及がありました。例えば、夜間は避難しないであるとか、当該脱出は、ゴーノルだとかインド寺の港も活用するということを、踏み込んだ発言があったと思っています。こういった公の場でですね、聞いたことが初めてでありましたので、これらを含めまして、市として確認できている、主な避難方法や手段について、分かっていることを教えていただきたいと思っております。2点目に、これはごく一部の質問なんですけども、やっぱり心配に思っていらっしゃる島民の方からは、今さかの時にどういう対応をするのかというのが具体的にわからないといったことをよく指摘を受けておりまして、まあ、例えばなんですけども、当該脱出の際に、全島民が脱出するといった時にですね、過去に数日、まあ、詳しくは 5.5 日かかるというふうなことが報道でありました。で、この 5.5 日の間に、まあ、寒いとか暑いとかありますので、最後まで逃げ残った方々に対して、電力とか水の供給というのが、されるんだろうかと。要は、最後まで残った場合にですね、寒い中残るんじゃないかとか、暑い中苦しい思いするんじゃないかといったような不安を持っている方がいらっしゃいましたので、そういったことに対して、何かしらのですね、保証があるのかないのかというのを一つお伺いしたいと思っております。で、あるのであれば、まあ、協定等でしっかりと明文化されているんじゃないかというふうに思いますので、その辺の確認をさせていただきたいと思っております。で、3番目なんですが、避難路として、道が狭いといった、ところがあると思いますから、その避難路が狭いので、改善をというふうな要望が、これまでに回ってきていると思います。日頃から不安に感じている住民の要望を受けているんだと思うんですけども、その対応をどういうふうにされるのか、お伺いたいと思います。以上3点よろしくお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。まあ、総務部長。
7番、上村議員のご質問にお答えをいたします。原子力安全連絡会につきましては、長崎県と九州電力が平成24年6月9日付で締結をいたしました。原子力防災にかかる 長崎県民の安全に関する協定書に基づく覚書により、長崎県が設置し、玄海原子力発電所に関する防災対策等の情報の共有化と意見交換により、原子力発電に関する理解を深めることを目的として、玄海原子力発電所から30キロ圏内にエリアを有する本市を含む4市、松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市においてそれぞれの市で年1回開催されているところでございます。参加者は地域の住民代表、農業、水産、医療、教育、福祉などの各界の代表者と長崎県、壱岐市及び九州電力株式会社であります。長崎県からは原子力防災訓練の概要について、市は避難計画等の取り組みについて、九州電力は玄海原子力発電所の安全対策等の現状について説明をし、情報の共有化と意見交換を図ることが主な目的でございます。さて一番目の質問でございますが、これは11月11日に壱岐市で開催されました令和3年度長崎県原子力安全連絡会において地域の代表の方からの質問でありまして、緊急に避難する場合があるかもしれない、夜間も想定して夜間に避難訓練を実施してはどうだろうかとの質問に対しまして、長崎県が回答したものでございます。その県の回答を要約して申し上げますと、自然災害の避難と原子力災害の避難とは全く異なるものということを理解していただきたい。自然災害は早めの避難が求められるが、原子力災害の場合、特に壱岐市においては玄海原子力発電所内での事故が起こり、放射性物質が放出した際は常時放射線量のモニタリングをする。その結果、放射線量が一定量を超えた場合、その地区の方には避難していただく。それは直ちに避難というよりも人体に影響がない低い値の状況で避難の決定をする。国のシミュレーションでは1週間以内のある時点を決めて避難を想定している。それまでは家の中で屋内待避していただく。それで十分安全性が確保できると立証されているので、基本的に危ない時間帯に避難はありえない。夜とか天気が悪い日に避難することはないので、昼間の安全に避難できるときに避難すると考えているとの回答でございました。また当該脱出は南部の港も活用するとの発言につきましては、漁業代表者から質問がございまして、もし福岡へ避難する場合、勝本港は大きな船が入港できない、脱出方法はどのように検討されているのか、との質問に対し、県の回答は、避難方法については国と協議を進めているところであるが、勝本港は浅く大型船が接岸できない状況である。国に確認したところ、避難をするために船を停泊させ、住民を乗せ福岡に出発する程度の時間であるとすれば、もう一度30キロ圏内に戻る形になるが、郷の羅港、引導事項を使うことは全く問題がないとの回答をいただいている。今の放射線量の基準では毎時20マイクロシーベルト以上で避難しているが、長時間居座ると放射線を浴びるリスクが高くなると考えられるが、車で移動しそのままフェリーで移動するということであればリスクは考える必要はないという国の見解でしたので、勝本港を利用しなければならないといったことは想定しなくてもよいのではと考えていると県の回答でございました。 意義主といたしましては、この30キロ圏内にもう一度戻り、郷の楽港またはインド地港を活用するという考え方はこれまで全くありませんでした。このような限界となった理由などを長崎県を通じ国に確認をしたいと考えております。なお上村議員のご指摘の原子力安全連絡会及び原子力防災訓練の参加者は限られ、その成果や蓄積した情報は市民には限定的にしか伝わっていない状況とのことにつきましては、連絡会防災訓練の目的趣旨からして全市民へ十分な周知は当然なことでございますので、これまで以上に壱岐市ケーブルテレビ、そしてまた広報誌等を活用し広く周知してまいります。また、長崎県の出前口座で長崎県政出前口座におきましても、原子力災害対策に関する口座もありまして、おおむね20名以上お集まりいただければ開催可能ということでございますので、ご活用の方もお勧めしているところでございます。次に2番目の質問、当該脱出に至った場合、全島民が脱出には数日を要することが過去に報道されました。この場合、逃げ残った市民への電力や水道供給などの活動はどの時点まで保障されているのでしょうか。協定等で明確にされているのか伺います。との質問でございます。長崎県が全島避難に要する時間、日数をシミュレーションした結果によりますと、壱岐市に航路がある船舶を使用した場合を標準とし、九州郵船の定期船6隻、フェリー筑紫、絆、ビーナス2隻、エメラルド唐津、ダイヤモンド壱岐に加え、壱岐市の市営渡船でございます、フェリー三島の合計7隻を使用し、福岡方面へ避難した場合、1隻あたりの平均航行時間を乗船時間及び下船時間も含め6時間51分とし、避難完了時間を133時間19分と見込まれております。これは 5.5 日、まあ、5日から6日かかるという試算でございます。また玄海灘や対馬海峡を航路としているその他の船舶を使用した場合は全席数が19席となり53時間17分を見込んでおり、これは 2.2 日、2日から3日かかるという試算になっております。このシミュレーションは当時の壱岐市の人口が 29,912 人で試算したものでありまして、またヘリコプター等を使用した空路での避難も追加しますと2日以内には全島民が避難できるのではないかと推測をしておるところでございます。逃げ残った島民への電力や水道供給などの活動につきましては、市民皆様全員が避難完了するまで市で運営しています上下水道等のライフラインにつきましては必ず確保いたします。また電力につきましても、九州電力株式会社との協定とはございませんが、電力供給事業者の責務として対応していただけるものと考えております。次に、3番目の質問、避難路指導の改善要望への対応方針についてでございますが、避難路の整備につきましては、市民の安全安心な生活環境の維持に必要な重要案件であると考えております。指導の改良要望の状況につきましては、緊急車両の進入が困難である箇所の改善や大型車両の通行が多く 利用が困難である箇所の改善、歩道が未整備で児童の通学に危険な箇所の歩道整備等、毎年各種多数の要望をいただいております。その多くの要望箇所の中から路線の重要性、緊急性の高さ、用地取得の可否、有利な財源の確保が見込めるかなどの条件から総合的に判断し、事業の優先順位をつけ、限られた財源の中で計画的に道路整備を進めているところでございます。今後におきましてもこれまで同様に国や県の情報に注視をしながら財源の確保等に努め、事業の優先順位に基づいて整備を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
上村議員、
はい、はい、ご答弁いただきました。それでは最初の、連絡会の話なんですけども、県を通じて国に確認するということでございましたので、ここは私も初めて聞いた話ですので、多分私だけじゃなくて、その時いらっしゃった方々、含めて域では初めて出てきた言葉ではないかというふうに思います。しっかりと確認をしていただきまして、このまま使えるのか使えないかよくわからないんですけども、確認によってはですね、周知の方をお願いをしたいと思います。で、その数値の際なんですけど、周知の際なんですけども、これ過去に3年前にもちょっとお願いしてた点がありまして、平成25年3月付のですね、原子力防災のしおりというのが、今最新の、避難方法を書いたしおりかなというふうに思います。これが全家庭にかつて配られていたわけなんですけども、すでにもう8年、9年ぐらい経過している、8年から、経過しておりまして、それで、もうないというところもあると思います。それで、この原子力防災のしおりといいますのが、最新版、やっぱり必要だと思うんですね。で、前回もちょっと作りますというふうな話だったんですが、まだできておりませんので、またこのですね、8年間の間に、例えばその避難先の沼津中学校の体育館がなくなったりであるとか、あとその西部開発センターも、使わないといったような状態で、状況変わっておりますので、避難先の方も変わっているという状況も含めまして、最新の情報でですね、このしおりを作っていただきたいと思うんですけども、こちらの方いかがでしょうか。
はい、総務長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。原子力防災のしおりにつきましては、今議員がおっしゃられる通り、平成24年に4年度の事業として長崎県がその作成をいたしまして、配布の方は市で25年しておるところでございます。これは確認しましたところ、長崎県では今年度内容改定を今しておるということで、配布も今年度予定ということでございました。それで配布につきましては、県の方から届けば市の方で配布するということになっておると思います。なります。そしてまた違う計画書として、壱岐市原子力災害避難計画というものを書く過程、これは30キロ圏内でございますけれども、お配りをしておると思いますけれども、これが平成30年度に配布をしたということになっておりまして、その後やはり今言われるように避難施設等の変更等もあっております。改定の方につきましては、現在避難施設の収容可能数をコロナ禍以前の状況で、収容可能数を弾いておりますので、コロナ後の形の試算もしましてですね、令和4年度に見直しをして、令和5年度に配布できればということで、今考えているところでございます。以上です。
以上。
はい、上村議員。
承知しました。それでは、おっしゃられる通り、計画を進めていただきたいと思います。また、国への確認なんですけども、この辺はですね、市で初めて聞くとかっていう話が、最初に出てくるっていうのは、ちょっとやっぱり、大丈夫かなというふうに思うんですね。確認としてはやっぱり県と国でやっぱり緊密に連携取っているとは思うんですけども、市も一緒に加わって情報提供いただいた上でですね、しっかり情報を管理していただきまして、3者の間でですね、共通の認識でやっていただきたいと思います。
はい、総務長。
はい、議員おっしゃる通りごもっともと思っております。それで現段階ではですね、振興局の方とも、協議をいたしましてですね、まず市民の皆様に、ご説明する前に私たち行政の職員そして、市長とも含みましてですね、その知識、研修それをしっかりさせてくださいと。でそういうことを内閣府の方を通じてですね、協力をお願いをします、してくださいという要請もしておるところでございます。以上です。
はい、以上。
上村議員。
はい、わかりました。今後もですね、努めて、やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。あと、それと、当該ダッシュの話なんですけども、5.5 日だったのが2日になるだろうというふうなお話でありました。これはその数値上の計算でありますので、実際どうなるかはわからないんですけども、ある程度数値がありましたらば、目でも立ちますので、計画の方も立てやすいのかなというふうに思います。ですから、正しい情報に従ってですね、混乱しないような形で、なるべく住民のその心配の払拭ということに努めていただきたいと思います。で、今回はその、電力や水道につきましては、ライフラインを確保するというふうなお話でありましたので、この点につきましては、安心できていいのかなと思います。ただ、実際ですね、住民の方々の話をたくさん聞きますと、例えばその渋滞しないはずがないとかですね、どうやってその最後まで残らないようにできるのかといった話もありますので、細々した話はたくさんあります。ですから、今だという時のために一度、Q&A みたいな形で、整理をしておいた方がいいのかなと思いますので、そこは努めていただきたいと思います。それと、指導の件ですね。これは、行き地もですね、県の方に、国道拡幅等でお願いをしていることもありますので、立場上ですね、気持ち分かっていらっしゃると思います。ですから、総合的な順位の中で、判断するというふうにおっしゃられたんですけども、それはその当然の話でございますので、この地元の要望ですね、避難度につきましての話は、よくよく耳を傾けていただきまして、地元の気持ちをですね、察していただいて、その優先順位の判断に、考えていただきたいというふうに思いますので、そこはお願いしております。で、こうやって災害時の原子力災害の話なんですけども、今あってもおかしくないような事故があってもですね、おかしくない話ですので、行政としましては、やっぱり、最悪のことが起こってもいいように、備えていただきたいというふうにお願いいたしまして、この質問を終わりたいと思います。続きまして、再生可能エネルギーについて、なんですけれども、再生可能エネルギーや洋上風力発電ということで、この洋上風力発電につきましては、昨日も、樋口議員の質問がありましたので、その中で、このアンケートにつきまして、結果が出ましたということの、その詳細を、説明がありました。そして、今後のスケジュールについても説明がありました。ですので、私としましては、この、アンケート結果に基づきますと、必要性は認めるものの、取り組みについての十分認知をされていないといったようなことが大きい傾向かなというふうに思っております。その中で、この再生可能エネルギーや洋上風力発電についてのその周知度が、進まなかったことにつきまして、ある程度のですね、説明が、ないといけないのかなというふうに思っております。それで、当然ですね、現在、漁業者をはじめとした先行利用者の方々に対する説明で、とどまっているんだろうということで、こういった結果になっていると思うんですけども、今後ですね、こういった先行利用者以外の方々への説明をどうやっていくのかということをちょっと具体的に教えていただきたいというふうに思っております。対象者とか地域、時期などにつきまして、ご説明をお願いいたします。それと、壱岐市がですね、日本で初めて宣言をしました気候非常事態宣言についてなんですけれども、市民に、これもですね、アンケート結果によりますと、半分の方が知らなかったというふうにおっしゃられているという結果が出ております。市民によく理解をされていないというふうに感じますので、宣言をしたものの、気候非常事態に寄与する、特別な活動がですね、目に見えていないからだというふうに理解をしております。今後の、普及啓発、そして、新たな省エネ等、政策がありましたらばご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。熊総務部長。
7番、上村議員のご質問にお答えをいたします。洋上風力発電に関するアンケートにつきましては、昨日の樋口議員の質問にもございましたが、結果といたしまして、議員ご指摘のとおり、市の再生可能エネルギーや洋上風力発電に関する取り組みについての情報発信が不十分であったと受け止めております。洋上風力発電の導入にあたっては、特に海を生活の糧とされている漁業者をはじめとした先行利用者の皆様のご理解を得ることが大前提と考えておりまして、市民の皆様への説明会等に先駆けて漁業者や航路事業者との個別の意見交換等に現在取り組んでいるところでございます。市民の皆様への理解を深めていただく取り組みといたしましては、今回のアンケートも市の脱炭素化の取り組みや洋上風力発電に関する理解醸成を図る取り組みの一環でございますが、他にも市民皆様への説明会等を予定をしております。今回のアンケートによりどのような点で市の情報発信が不足しているのか、洋上風力に関して市民の皆様がどのような点に期待されているか、また不安を持たれているかがある程度把握できたと思っております。今回のアンケート結果を指針といたしまして、説明会の場で市民の皆様に丁寧に市の取り組みの内容を説明させていただき、意見交換等させていただきたいと思っております。また説明会と合わせて洋上風力発電の海域陸域それぞれの影響やメリットデメリットなどについても専門的な知見をお持ちの学識経験者等による勉強会を実施することで皆様に理解を深めていただくほか、発電事業者にも参加していただいて洋上風力発電に関する疑問や疑念に少しでも多くお答えできるような内容を検討しているところでございます。先ほど具体的な説明会等の対象とか日程等をお尋ねになられました。一般市民向けの説明会、現在これは案としてございますが、開催の時期を1月の下旬を予定をしております。で、開催場所につきましては旧4町、郷村勝本、芦部石田、それぞれで4回開催をしたいと思っております。で、対象者につきましては、壱岐市在住の一般市民の方ということに考えております。内容につきましては、洋上風力発電に関する基本的な内容及び、長崎県壱岐市におけるこれまでの取り組み状況や、今後のスケジュール等に関する周知を行う予定でございます。また、説明会には先ほど申しましたが、学識経験者や発電事業者の参加も計画をしておりまして、講演会や意見交換会など対話形式での実施方法を検討しているところでございます。その他、本説明会の様子を壱岐市ケーブルテレビで、出席できない方のためにですね、放送を放映をする予定をしております。あと漁業者向けの説明会でございますけれども、現在進行中でございまして、10月15日から25日の間で五の名漁協管内の浜回り7カ所が進んでおります。94人の参加をいただいたところでございます。12月7日は箱崎漁協漁民会という形で説明会をさせていただきまして、意見交換会をさせていただきまして、30人の参加をいただいております。12月8日には勝本漁協漁民会、これを2回に分けて行ったわけですけども、延べ107人の方の参加をいただいております。で、今後の予定でございますが、各漁協生組合の方へ、今回はその一般の方を含めてアンケートをしたところですけども、今後は漁民のを対象者に、800名程度になりますけども、もう一回アンケートをしようということで考えております。あと壱岐東部漁協とか石田漁協についても、今後浜回りをして、漁民 該当を実施予定ということでございます。また、発電事業者を交えた浜回り、そして漁民会、組合長会、等を、まあ、適宜実施していくということになっております。次に、気候非常事態宣言につきましても、アンケートの結果では、議員ご指摘のとおり、認知度が低い状況でございました。そもそも、再生可能エネルギーや洋上風力発電の取り組みの背景、あるいは目的として、気候変動による危機的状況の回避と持続可能な地球環境の維持があると考えております。脱炭素社会の実現は、もはや危機的な状況にある地球環境の中で、あらゆる生命、そして人間社会を持続させるための選択肢であり、手段だと言えると思っております。アンケートの中で、再生可能エネルギーの必要性を多くの方が認識されていたのも、市民の皆様の危機感の表れだと思っております。地におきましては、気候変動の実態や、気候危機を回避するために行うべきことについて、市民の皆様に理解を深めていただくための情報発信に努めるとともに、例えば、各家庭で CO2 排出量を可視化して、排出削減の行動を促すなどの様々な取り組みをより一層進めてまいりたいと思っております。気候非常事態宣言においては、市民の皆様、省エネの推進や 4R の積極的な取り組みを呼びかけているところでございますが、従来のリサイクルとは異なり、元の製品よりも付加価値の高いものを生み出すことを目的として、アップサイクルに取り組む企業との連携についても SDGs の推進に合わせて検討しているところでございます。なお、今回ご指摘をいただいております市民の皆様への普及啓蒙活動が不足しているとのご意見は真摯に受け止め、適切な情報発信に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。以上でございます。
上村議員。
はい。はい、お答えいただきました。この洋上風力発電につきましてはですね、どういう説明がありまして、説明会の中では、専門家の方もいらっしゃるということで、しっかり対応したいというふうなお話でした。で、私としましてはですね、やっぱりその、今時点では限定的な説明で、限定的な方々、先行の、事業者の方々に対して説明に留まっているというところが、この結果になっているなと思うんですね。ですから、そういった専門家を交えた、正しい情報を出していただきまして、一般の方々でも、認識をしていただきたいと、理解をしていただきたいというところは、思いが一緒でございますので、よろしくお願いしたいと思います。で、私としましてもですね、この、洋上風力発電につきましては、第三次総合計画にも確認しましたらですね、推進するというふうになっておりますので、その方向ももうしっかりしておりますからですね、なるべくそういった誤解のないような、説明にですね、なるように、重ね重ねお願いをしたいと思います。で、それで、で、実はその、ホームページもありまして、過去のその、協議会への、検討協議会の内容も、書いてあるのを見ました。で、私もその活字を読んだりとか、あと図を見てですね、地図があって、どの辺にどういうふうになるんだよというふうなことが、書いてあるんですけども、やっぱり読んだだけでわからないところがありますから、私自身も、参加してですね、聞きたいなというふうに思ったんですね。で、同じくそういった理解を深めたいという方もいらっしゃると思いますので、そういった方に対してですね、丁寧に説明をしていただきまして、誤解ないような、理解が進む形でですね、メリット、デメリット当然ありますので、その両方を示していただきまして、正しい認識が進むようにですね、努めていただきたいと思っております。これはそのお願いをして終わりたいと思います。で、そして、非常事態宣言の話、気候非常事態宣言の話なんですけども、これもですね、今お話ありました通り、意義であるとか、目標であるとか、こういったものは私と、共通の認識でございまして、頑張っていただきたいと思っております。 と言いますのも、ちょっとこれ、これ、ちょっと紹介なんですが、ですね、最新の地球環境論という本であります。これがですね、私が大学の時に購入して読んだ本でありまして、30年前に、もう出ている本だったんですけども、この最新というふうになってますが、30年前ですね、すでにこの地球環境論という話の、この本の中にその、まあ、地球がどうなるか、今後地球環境が変わっていって、CO2 が増えて、温度上昇していくよという話がもうすでにありました。で、私こういった本を読みながらですね、まあ、日本とか、世界とか、域もですね、環境に対して非常に、まあ、興味を持っていただきましてですね、改善していく方向な結果になるように、思っておりました。で、この本の中にはですね、一部紹介しますけども、今年、ノーベル物理学賞を、取られた真鍋さん、まあ、副賞と同じ名前なんですが、真鍋さんですね。真鍋淑郎さんのですね、全球大気大循環モデルというのが紹介されてありまして、で、当時からですね、こういった、まあ、大気循環論といって、地球が、まあ、温度上昇していくモデルというのが出来上がってまして、紹介されてました。で、私もその30年前にですね、もうこういった地球環境が悪化していくっていうことを、どうやって、まあ、食い止めるまでいかないんですけども、どうやってその、啓蒙していこうかというふうな話で、まあ、会社にも入りましたし、活動もしてまいりました。で、10年前にはですね、大体10年前ですけど、息の中で、生ゴミを堆肥化するとかっていうふうな、市民の方々がいらっしゃいまして、なるべくゴミを減らそうというふうな運動もありましたので、そういったものにもですね、興味を持っておって、応援をしておりました。ですから、壱岐がですね、壱岐の島でこういった、環境問題について、詳しく踏み込んでですね、宣言も出すといった形の行動が起こったというのは非常に私も嬉しく思ってまして、なお、一層ですね、活動をしていただきたいと思っているところでございます。それで、この流れといいますのが、大体ですね、30年前に、リオデジャネイロの、地球、温暖化関係の条約締結がありまして、そこがスタートで、COP32 になっております。で、京都議定書があって、それから、COP25 ですかね、パリ協定になると。いった形で30年前からずっと進んでいる流れの中でのですね、この地球の気候非常事態宣言でありますので、壱岐市がその大きい流れの中で宣言を出しているということは、まとえた政策だというふうに思っておりまして、これは非常に評価できる話だというふうに思っております。で、その中でですね、この認知度が下がっている、まあ低い、というのは非常に残念だ思いがありまして、この認知度をなるべく高めていきたいというのが私の思いでありまして、まあ、実際、地球のその地球環境が悪いよという話が始まって、今に至るまで30年間かかって、やっと SDGs が活動が始まったという状態です。ですから、まあ、非常に時間がかかるんだろうなとは思うんですけども、まあ、私もですね、紙は全部裏紙を使うといったようなことをして、少しずつの積み重ねでやっております。ですから、こういった、積み重ねをですね、やっていくっていうのが大事なんだろうというふうに思っております。で、それで、今回ですね、4R、この地球、気候非常事態宣言の中でですね、4R というのを、推進しますというふうになってるんですけども、中でもですね、リサイクル率といいますのが、長崎県内では、壱岐市が、一番だというふうなことで、35.1%、35.9% になっております。この、まあ、こういった数字がある以上は、集計してるんだと思うんですけども、私はその政策の中でですね、こういった数字が出てるんであれば、例えば、その、リサイクル率が高い自治体、自治公民館とか、あとは事業所に対しての表彰とかっていうのがですね、あるんじゃないかと思うんですけども、まあ、できるかできないかわかんないんですが、そういった、何らかのですね、4R に対するその取り組みというのも、やらないといけないんじゃないかなというふうに思ってまして、で、だいぶ、提案しようと思って、調べたんですね。で、調べたんですけども、適切なその 4R のその、推進事例 まあ、ゴミの排出抑制とか、再利用、再資源化、ゴミの発生回避についての、事例がなかなか思いつかないでですね、私も困りましたので、まあ、少ない事例ではありますけども、例えばなんですが、例えばその対馬のですね、海洋漂着ゴミの回収に、長崎大学が、ロボットを使って回収するといった実験をしようとしておりますので、そういった事例も域の方でやるとかですね、もしくはその、経済産業省の方でですね、まあ、これ見つけたんですけども、経済産業省の方で、自治体民間団体が講演会等を開催するというふうなことで講師を派遣する事業があります。これ無料なんですね。でこういったものに応募してですね、職員の研修とか、どうやったらその、まあ、地球非常事態に気候非常事態に対応できる選択できるかといった勉強会とかあり得るんじゃないかと思ったんですけども、そういった取り組みができるようであれば参加されてどうかと思うんですけども、その辺いかがでしょう。もし対応できるようであればお願いしたいんですが。
総務省。
はい。今、上村議員から提案いただきました、例えばその経産省あたりの講師を、から講師を招いて、研修会なり説明会を開くというのは、十分可能だと思いますし、そういう機会を設けて取り組んでいきたいと思っております。
上村議員。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと事例として何ができるかというのは私もすぐには思いつかなかったんですけども、できることをやっていくしかないのかなと思った状態で今日のこの提案でありました。そしてもう一つ、最後にお話がありましたアップサイクルの件なんですけども、この4R の中に、リサイクルというのがあって、リサイクルというのは再資源化ということでございますので、ゴミを、まあ、違う形にして使うというふうなことでございますが、それと関連する、まあ、形で、アップサイクル、ご指摘の通りですね、その物の価値を上げて、利用しようということで、この前ですね、12月になりまして、域島内でアップサイクルの、ワークショップがありました。で、そこに参加させていただきまして分かったのが、まあ、今実際あるワークショップ、紹介されたのが、着物だったんですね。着物を、いらない着物を集めて、洗濯をして、切り刻んで、商品にするといった紹介でした。で、それ以外にも、ジーンズとか、そういった服ですね。そういったものをタダで集めてきて、洗って新しい形にして、商品にするといった事業者の方が来て、いらっしゃるという紹介を受けたんですけども、私もですね、実際に、これが、その作ったものなんですけど、ワークショップでですね、これ、紙の部分が牛乳パックを、使って、マスクのケースを作っているという状態です。で、この表面にある部分、ここが、着物なんですね。で、着物を、切り刻んで、デザインとして使っているという状態で、これで結構数千円するようなもので、まあ、手間がかかっているということなんです。で、今時代ですね、そのやっぱ手間がかかっても、いいものはいいという認めてくれる文化がありますので、こういったものは、まあ、昔のですね、安いものを大量に作って大量消費する、そういった文化から変わりつつあるんじゃないかというふうに思います。ですから、こういったことをやっている事業者さんが、もし、域の方でもやりたいとおっしゃっているのであればですね、何らしらかの、この、まあ、事業支援なりをしていただければですね、まあ、域島内で普及するとか、まあ、域島内の方がですね、こういったアップサイクルを始めるといったことも考えられますので、ゴミの減量化になるんじゃないかというふうに思います。ですから、そういった意味も込めまして、域をですね、その、環境に強い島で売り出すような形でですね、なるべく、支援を総合的にやっていただきたいと思いますので、お願いでございます。この件、なんか市長からなんか、ご意見、ご感想あれば。
白川市長。
ご提案については、十分、無内で検討したいと思っております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは、まあ、これで、一般質問は終わります。まあ、今日はですね、息のエネルギーに対応する、問題について、させていただきました。まあ、少しはですね、進んだのじゃないかな、一歩進めて、問題解決になったのじゃないかなというふうに思います。来年もですね、こういった形で、頑張っていこうと思いますので、壱岐の市民の皆様につきましても、来年、良い年が来ますように、輝かしい年を何より、記念いたしまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。